皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が3月の31日ということでございましてですね、ポッドキャストは第310回ということになりました。で、しかもキリがよくですね、いわゆる世間では年度末という日に配信できているなというふうに思うんですが、桜がもう咲いてますね。今日僕昨日ですね、国立のメンバーさんのところにミーティングに行ってたんですが、国立の駅っていうのが、東京ですよ。東京都の国立という駅がですね、すっごい桜並木が有名なので、なんかね、台湾に行ってたので、桜を感じる暇がなくてですね、こう天気良くてしかも桜が咲いてたんで、なんか、行く前にちょっとね、写真撮ったりとか、ゆっくり眺めちゃいましたね。なんで、まあ、非常にいい季節になりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。僕の方はと言いますとですね、先週台湾に行ってて、帰ってきて、2日ぐらいでしょうかね、経ったんですが、まあ、いつものことですけど、帰ってきてからの仕事もまあ、結構ありましてですね、楽しくもあり、非常に睡眠不足を続けている今日この頃かなというふうに思っています。で、今日はね、テーマとしては嫌なものは嫌、こだわりとアマちゃんの境界線というタイトルでお送りしたいと思ってるんですが、その前の雑談はやっぱり台湾の話をね、引き続きしたいなと思っています。で、先週がちょうど台湾について3日目ですみたいな感じで配信したので台湾のホテルからだったんですが、今日はもう戻ってきてるんで通じていろいろ感じたことの中でいくつか紹介したいなと思ってまして、まあ、台湾って行ったことある人も多いですよね。で、観光地としての台湾は僕は大して体験してなくて、サーフィンがねできたなというぐらいなんですが、とにかくね、一つ総合して言えるのはものすごくいい人が多かったなと思いました。もちろん現地で結婚されている方とか、すでに生活の拠点を置かれてたりとか、もうけんけんがくがくと、ビジネスをね、なさっている方とかは、それだけではないと、いうことに尽きるんだと思いますけれども、上っ面を舐めた僕の印象としては、とってもいい人が多かった。いい人に会ったのかもしれませんけど、いい人が多いなという印象ですね。まあ、逆に言うと中国の本土とはもう、まあ、比べると怒られちゃうだろうと思うんだけど、もう違いすぎて笑っちゃうぐらいね、すごくいい人が多かったなという印象ですよ。で、いくつなんかのエピソードをね、言うと、例えばなんか道に迷ったりとか、こういうところは、この観光地はどうなんですかとかって質問したときに、僕らはね、当然日本人の方だろうなと思って顔を見て声をかけるんだけど、違ったりするんですよ。似てるから。わかんないんでね。違ったりしてて、違いますって言われても、その方が日本語喋れる場合は、ものすごく親切にね、友達に電話をしてまで、道を聞いてくれたりってこともあった。それは僕じゃないんだけど、一緒にいたお友達が言ってたんだけど、そういうことがあったとか、あと僕自身もですね、これ張り切って言うと長くなるから省略しますけど、サーフィンが一回だけできたんですよ。いろんなことでね、人とお会いする時間があったりとか、仕事上の用事がいろいろ入ったりしてね、自由がなかったんだけども、サーフィンに最後の日にですね、行けまして、その時もですね、タクシーをね、チャーターして、台湾安いので行ったんだけど、よくわかんなかったんですよね。で、だけど一個だけね、現地で、ご案内いただけた方に、サーフショップを教えてもらいましてですね、そのサーフショップに行ってきたわけですよ。イーランっていう有名な、町というか、サーフエリアがあってね、そこの一つのサーフショップに、が分かったので、そこにタクシーで無理やり行ってもらってですね、行ったけど、その後よく分かんないわけですよ。で、行ったら、なんかショートボードがあることは分かったんですけど、僕の希望するサイズがなかったんですよね。まあ、不思議と台湾のエリアは、ロングボーダーが多いんでしょうかね。あんまりショートボードが置いてなくて、まあ、ないと言ったらですね、多分そのオーナーさんの友達なのかは知らんけど、奥からですね、僕のサイズに合うようなものを持ってきてくださって、まあ、いつも僕が使ってるショートボードのサイズとちょっと長いぐらいだったんですが、それがね、返してくれたりとか、そこからまず始まり、で、ポイントもわかんないわけですよ。でも意外とそのサーフショップって海から遠くて、ポイントもいくつかありますからね、サーフィンしてる人だとわかるけど、全部徒歩できるわけじゃないですから、その日一番いいポイントっていうのをね、見つけるためには、 移動手段がいるので、あ、またまた別途タクシーでやるかなんて思ってたら、その人がなんとですね、あの英語も中国語も、あ、ごめんなさい、英語も喋れないし日本語も喋れないので、あの通じないんですよ、僕中国語全くできないので。なんだけど、なんかすごいほぼ筆談に近い感じで二人でコミュニケーションを取って、どうやら僕がポイントを探していることが分かってくれたらしく、お、車に乗っていくぞということで連れてってくださったんですよね。で、しかもあのどうせだったら僕一人でサーフィンしたくないので一緒に入りましょうよっていう話をアピールしたら、いいよいいよっつって、あの奥さんによってウェットスーツとかも用意してくれてですね、で二人でねサーフィンまでできちゃったという、この親切さがもう半端ないと。で、最後にね、僕やっぱり中華系の人だからね、ちゃっかり請求するのかななんて、でもそれでもしっかりと、あのもちろん気持ちよくサーフィンできたからしゃろうと思ってたんだけども、全く請求されずですね、あのただ親切でやってくれたというオチだったんですよ。だからね、すごい僕はサーフィンするたびに異国の地でやるときって必ず誰かが手伝ってくれてて、ラッキーはラッキーなんですが、今回もやっぱりね、すっごい親切な人に当たってよかったなと思ってですね、あの感動しました。で、しかもね、台湾なんだけど低気圧が来てる日だったので、僕のね雨男のあのパワーを十分に発揮しまして、着いた日から帰る日までずっと雨だったんですけど、あの低気圧が逆にあるんでね、波は大きくてサイズがでかかったんでね、あのすごくなんか台湾に来た割には結構ハードなサーフィンをしましてですね、あの十分クタクタになってあの終わったというオチなんですが、って感じで、あのすごくね親切な人が多いなと。で、新日だっつったらそれまでらしいですけれども、いくら日本から来てでもそこまで親切じゃないのかなと思いますからね、すごいねそこはあのいい国だなと思いましたね。あとはちょっと話を変えますけれども、あの台湾ってあそこまで発展しているんだけども、多分製造業のその戦略なんでしょうかね、政府の戦略か知らないけれども、人件費がめっちゃ安いんですよ。めっちゃつってもベトナムとかほど安くないですけれども、あの大学を出てですね、日本語が喋れる子だとしても、なんか20代の子に聞いたらですね、20代の働いてる方にね、本当リアルに聞いた台湾人に聞いたら、転職をするにしてもですね、月に35,000元ぐらい、ニュー台湾ドルですよ、35,000ニュー台湾ドルイコール3倍ぐらいだから 3.5 倍ぐらいなのかな、だから9万とか、まあ10万とかかな、10万とか11万ぐらいでしょうか、それぐらいだったら転職先としては非常にね、興味があるレベルだと、要は行って全然いいということをおっしゃるわけですよ。全然我慢じゃなくて、あ、全然いいんじゃないのって思うというわけですよ。じゃあわお、そんな金額出るのいいじゃんって友達に言うとしたら、どういう転職先ですかって聞いたら、あの4万ニュー台湾ドルっておっしゃっててね、その方の主観かもしれないけど、僕2人ぐらい同じ質問したんですけど、似たようなことを皆さんおっしゃるんです。20代ですよ、40代で子持ちとかのおじさまはまた違うと思うんだけどって言うんですよ。20代とか20代後半かってことは12万とか15万とかじゃないですか。で、保険とか入れても多分15、6万なんだろうなぁとちょっと思うんですよ。まあ正確には掛け算しないと分かりませんけど、そんなもんですよね。それで非常にね、その人も日本語ペラペラな方だったから僕は会話できたんだけど、仕事をしたことはないですが、結構おっしゃることとかやってらっしゃる実績とか勤めてらっしゃる ところとかを聞くとですね、まあしっかりしているんですよ。あ、こういう子だと欲しいなぁと、なんかそういうね、またやらしいね経営者の考え方になっちゃうんだけどと思ったぐらいで、僕が反射的に、僕一緒に同席してた友達もはと言ってたからと思ってたんだと思いますけど、と思うようなことのクオリティの子がその金額だというわけですよ。で、決して日本人が優秀ではないってことは決してなくて、やっぱ僕は史上最強だと日本人のことを未だに思ってますのでね、そうじゃないんだけども、でも逆に現地採用をした時に、現地採用だったら当然あの安いでしょ、雇われるお金って皆さん聞いてる方もいらっしゃるかもしれないけど、やっぱり現地の通貨になってくるので、あのね、タイだったら10万、20万、まあ、10万とかね、もらっているだけの人もいれば、多いわけですよ。って考えていくと、でもそういう時は、現地だからしょうがなく、15万であると思っている日本人の方とね、逆に15万ももらえるんだったら頑張ろうかしらと、もしね、本当に思ってくれている台湾の方だとしたら、後者の方がですね、いいんじゃないかぐらいの意見がね、 ちょっと出てたわけで、僕もそれはね、すごい思いました。で、これは、もちろん僕は予備知識なく今喋ってますので、現実は違うのかもしれませんけども、僕が一緒にいつも仕事してるね、豊さんって方がね、意見してましたけど、意見言ってくれたのは、やっぱり沖縄でね、コールセンターを作るみたいなイメージだよね、なんて、それ言えて妙だなと思ってて、沖縄でコールセンターを作るのとか、北海道に作るのって人件費が安いから、以上でも以下でもなくてね、そういうことなんで、そういうこととして、台湾という場所を意識しても、コミュニケーション能力の高さ、つまり日本語がペラペラですから、皆さん、と思うと、すごくいいんじゃないかなと僕は思いました。未だにね、もちろん製造業とか、いわゆるこう、CD のプレスだったら台湾の方が安いとか、いろいろあるんだろうけれども、ひっくるめてですね、決して、台湾で商売したいとか、中国語が必要だということではなくて、インド人のコールセンターを使うみたいな、とにかく日本語が使える優秀な外国の方で単価が安いという意味、台湾の方にこれは失礼なのかもしれません。これから当然年収をもっともっと上げていきたくてやってるわけでしょうからね。言い方としては非常に失礼かもしれないけども、そういうようなことなんじゃないかなと僕にはシンプルに思えたんですよ。もちろんそんな人がたくさんいないってことは僕は知らないだけか、そんなに甘くないのかだと思いますけれども、そこをね、すごい感じましたね、今回は。もちろん、一緒に行ったメンバーさんとかは、台湾で商売したくて、その手続きのために行ってらっしゃったからね、その話を聞いたりすると、おお、そうか、可能性があるじゃないかと思いましたよ。細かい話いっぱいあるんだけども、でもね、僕にとっては人材の、その、場所としての、特に僕、オンラインの商売してますので、すっごい興味が出ましたね。たまたま喋った方が優秀すぎたっていうのもあるんでしょうけども、総じてクオリティが皆さん高いので、いいなと思いましたね。もう一つは、やっぱり台湾っていうのは、台湾っていうのはおかしいな、台湾の方々の根っこはもちろん分かってないと思うけれども、やっぱ日本というものにとても影響をいい意味で受けていただけているところがあると思うんですよね。なので、マーケティングの仕方がですね、あんまり変わらないんですよ。やってみないと分かりません。だけど、やっぱり支配している検索エンジンは半分 Google。そして半分がね、Yahoo 台湾なんですよ。まあこれは Bing の検索エンジンだったり、まあ細かい話はいいか。ってことでね、そのリスティング広告という一般的なものがあり、まあそして Facebook のいわゆる広告がありみたいなところがあって、まあ一部、少し日本より10年ぐらいずれてるっておっしゃってるとこもあったから、バナー広告というね、昔懐かしいようなマーケットもあるらしいけれども、みたいなことでね、展開できるので、マーケットとしての台湾もすごく入りやすいし、日本の商品って慣れてる方が多いんでね、いいのかなというふうに思ったのと、あと、台湾というと人口が少ないでしょ？2000万人とかでしたっけ？なんか、1000万人、まあ、東京と、九州ぐらいの大きさで人口も東京都ぐらいとかなんか言うので、ちょっと今データがなくてごめんなさい。そんな感じなんですよ。だから中国本土ばっかり見てたりとかね、みんなするし、中国の本土に行く足がかりとして台湾とかっていう意見も当然あるわけだけれども、僕は思ったのは、分母としてその全体の人口からすると13億人対2000万人だったら、まあ相手にならないと思うんですよ。なんだけど、そもそも台湾の方々というのの、その日本の商品を買うという購買欲っていうのはやっぱりすごく高いと思うとですね、台湾だけをマーケットにしてダメってことはですね、スモールビジネスだったらないのかなと思ったりするわけですよ。なのでなんかね、如実に出てるなと思ったのは、その行く前から知ってたんですけど、日本でブライダルフォトを撮る会社があってですね、そこは、北京語というか中国語でサイトを作って集客をしてるんですって。で、その時に、やっぱりね、本土からの人よりも、香港とか、香港は広東語だけど、まあ、英語でサイトも作ってるから、台湾の方のお客様がやっぱり一番多いらしいんですよね。だから、旅行者も台湾って結構多いらしくて、中国の本土の方ぐらいの数がね、旅行者と来てるって言われてるぐらいだから、台湾という人口は少なくても、本に対してお金を落としていただけてる方の総量はものすごく多いということがわかるわけですよ。で、我々大きな会社ね、何百億の会社やってるわけじゃないので、スモールビジネスの範疇であれば、台湾というマーケットは人口が少ないから弾くということではなくて、総量がやっぱ多いので、やっぱり狙うというのは普通のことなんだろうなというふうにね、やっぱり言って改めて、まあ、なんでそんな台湾の人来るんだろうと思ったけど、やっぱり、なんか、 こだわりのハワイ旅行とかする日本人いるでしょ？すごい何回も何回も行って、私しか知りませんみたいなのが大好きな人たちがいると思うんだけども、僕もハワイ好きだから人のこと言いませんけど、と同じように、こだわりの日本みたいなことを大切に思っているような方がね、やっぱ多いんですって。そういう意味では、台湾の方をお相手にするということはですね、十分ありなんじゃないかなと思ったりも、しましたね。まあまあ、そんな台湾の旅行で、ございました。だからちょっとね、興味あります、僕は。また、チーム運営としての台湾っていうのはね、すごく僕は、今ガチで言ってるので、興味があったんですけどね、またみんなもね、台湾のことよく詳しい方がいらっしゃれば、まあ行った時聞いてこいって話だけど、また違う意見もあれば、教えてもらえれば嬉しいなと思いますね。はい、そんな感じで雑談はこれぐらいにしまして、今日のテーマも話しましょう。今日のテーマが、さっき言った通り、嫌なものは嫌。こだわりとアマちゃんの境界線という形でお送りしたいなと思うんですが、おっと、その前にですね、お知らせがあった。パリの勉強会、フランスのパリの勉強会がですね、5月30日という話をしていました。5月30日の土曜日に決定です。午後の1時から夕方までやりまして、そこから早めの懇親会をしますので、昼から夕方夜にかけて開けていただければ嬉しいです。夜までの参加でももちろんいいし、昼から来ていただいてももちろん構いませんが、とにかくどっかで参加いただけると、投資が一番面白いですけどね、僕はとても嬉しいです。5月30日の土曜日。で、しかも気づいたらもう2ヶ月前じゃないかということで、ね、知ってました？ 5月30日がもう2ヶ月前なんですよ。なので、ページを作りました。なので、パリの勉強会、早めに申し込んでください。多くは語りませんが、ちょっと今日準備できなかったんだけど、この前対談した織川さんからもアドバイスされた通りね、勉強会ってどんな雰囲気で進んでるかってことを、ご案内できればなと思ってるので、そういう音声とか動画とかの、まあ、実はね、内部のメンバーさんだけに公開してるやつがあるんですけども、それも、お見せできるように頑張りますので、ね、もう、あえて言いましょう。面白いですよ。面白いので、興味ない人は来なくていいですけど、興味ある方はね、なんか躊躇とか考えちゃうって言うんだったら、とにかく来てくださいよ。で、旅行に行く予定があれば日付を合わせてください。出張に行く予定があれば日付を合わせてください。日本からでもね、ヨーロッパ各地からでも、アジアからでも、どこでもいいので、日程をとにかく合わせて集まりましょう。で、懇親会だったら家族の方、パートナーの方、お子様、旦那様、連れてきてください。みんなそういう人ばっかりですから、とにかく、それでいいじゃないですか。去年もそうでしたからね。ということで、パリに集まりましょう。で、申し込みは、海外在住者と検索すると、コンテンツラボ .net というサイトが出てきます。そこの左側のメニューに大きめに、パリの勉強会のリンクがありますから、そこからクリックして、申し込んでいただければなと思いますね。で、懇親会の、勉強会の参加は3000円でいつもと同じようにします。で、まあ会場は借りてるんですけどね、それ以外は僕らが負担しますので、3000円だけ用意してください。で、懇親会はちょっとね、パリの相場が僕わからないから、多分5000円か6000円ぐらいだろうと思いますけど、これは確定したら、当日回収するなり、できると思いますので、またご案内します。そんなもんです。ですから、まあまあ、面白くなるんだったらね、いいきっかけになると思いますから、ぜひ集まりませんか？パリの勉強会は30日で土曜日ですから、ぜひ申し込んでいただければなと思っております。はい。じゃあ今日のテーマ、さっきのね、嫌なものは嫌、こだわりとアマちゃんの境界線って話をしたいと思うんですが、まあ、何の話をするかというと、今日結構シンプルです。そんな長くなりませんのでね、シンプルなんですけど、結構ね、ビジネスをしている中で、準備だったり、用意だったりとか、いうようなね、仕込みとか、そういうことを準備ってことが必要になってくるんだけど、そういうことをしているときにですね、なんか全然、こう、手が動かないっていうか、進まないという人っているんですよね。行動をしない、つまり理屈ばっかり言ってちょっと進まないみたいな人だったり、なんか悶々としてなぜか進まないって人が結構いるわけですよ。で、こういう人って、なんで進まないのか、ってことを考えるっていうのは結構すごく大事なんですよね。で、なんだけど僕はコンサルティングをして結構長く経ちましたが、7年ぐらい経ってるんですけどね、初期の頃って、まあ正直結構シンプルに考えすぎていて、甘えてんじゃねえよっ ていうふうにしか思ってなかったんですね。なんでかっていろいろ理由があるんだけれども、まず僕がそういう機微について、まあ、分かっていなかったところもあるだろうし、あと僕自身がですね、生きていく、好きに生きていくということの犠牲に、結構歯を食いしばって立ち上げした時期って、こう頑張ったという自覚があるんですよね。僕なりにですよ。大変だったなという自覚があるので、余計ですね、何甘えたこと言ってんだよというような考え方が、まあ支配してた部分が大きかったんだと思うんですよ。思うんですね。なんだけど、実はそうでもないなと思うこともあるなと。そうでもないことがあるということも分かってきたわけですよ。徐々にね、やってる中、何年か経ってる中で分かってきて、その辺の話をしたい。つまり、動きたくても動けない時に、お前甘いんだよ、みたいなことももちろん、ほとんどの人そうですよ。多分ほとんどの人そうなんだけど、そうじゃない場合も混ざっているという話を今日はちょっとしたいんですね。で、例え話をします。例え話じゃなくて、まあ結構実話なんだけど、例え話をしますね。例えば、ヨガのプログラムを提供している人だとしますね、ヨガ。なんだけど、一般的なヨガじゃなくて、なんかめっちゃ、ヨガのオタクの人とか、ものすごい高度な、レベルにあるような人しか、わからないようなプログラムを提供したい、しているとかしたいとしますね。その人はヨガの道のこう専門家なんですよ。でも、一部のインストラクターの人とかしかわからないし、オタクレベルの人しか全く共感されないようなものだとします。だけど、すごく素晴らしいものだとしますよ。だとしますよね。そうするとですね、結構何が起こるかって言ったら、仲間なんだかお客さんなんだか友達なんだか分かんないな人しか参加しないし、理解もしてくれないということが起こるわけで、商売というまでレベルを持っていけないんですよね。広げていけないというか、まあ課金も増えていかないというか、いう感じになるので、そうなるとやっぱビジネスにしようということで、いろんな発想の転換がいるじゃないですか。戦略と言いますか。で、そういう類の相談僕もよく受けますけど、まあ必要なわけですよ。で、そうなるとですね、まあ僕も多分そう言うだろうけれども、作戦立てた時にどうなるかって言ったら、まあ大抵はですね、やっぱり一般的なヨガのプログラムをまずやっぱ提供するべきだと思っていて、マーケットが一番でかいところを狙うわけですよ。で、そこで啓蒙したりとか、こうね、理解を深めていただくことによって、次のそのオタク的なプログラムに持っていくというステップがすごく大事だと思うんです。これは僕でも今言われても僕多分そういうアドバイスをすると思うし、多くの人がそういう手法を取るべきだと言うと思います。マーケッターだったらね、と思います。まあ、チープだけれども、使い古されてるからチープ。だけど効果があるからこそ使われると。使い倒されるということだと思えば、そういう方法になるでしょ。ね、自己啓発とか、そういうプログラムだったりの、だいたいこういう手法でやりますんでね、なるんですよ。で、そうなると、やること実は簡単で、その一般的なプログラムを作っても書くだけなんだろうけどね。で、設計して、あと、ウェブサイトを作り、リリースして集客するってだけがタスクになるんですが、難しいないでしょ？なんだけど、一切動けないみたいなことが起こるわけですよ、そういう時に。これってね、別に難しいことをやろうとしてるわけじゃないから、プログラムなんてね、別に開発って言ったって一般的なものをやるわけだから、世の中に溢れているものから参考にすればいいと思うし、ウェブサイトだって自作でできないんだったら、フリーランサーに頼めばもっと安く作ってくれたりするわけで、そんなに難しくないんですよね。なんだけど、体が動かないってことがあるわけですよ。で、その時に、さっき言った僕が昔思ってた通り、ただ甘いだけの人もいますよ。何言ってやれよという人ももちろんいるんだけれども、ね、これは本当に儲かるんでしょうか？間違いないですかとかね、これやると何ヶ月後に儲かるんでしょうかとか、いちいち、なんか周りに聞いちゃう人ね、そういう人は、まあ甘いだけって言ったらそれまでだと思いますよ、僕は。わかるわけねえじゃん、みたいな話なんですけども、なんですが、そういう人ってね、まあ、不足すると、不確実なことが嫌いな人なので、不確実なことが、絶対嫌だっていう人だから、そういう人はね、もう企業に向いてないですよ。ビジネスとか。ビジネスも副業も企業も何も向いてないですね。 雇われるということでしか、おそらく、こう、成果を発揮できないというかね、力が発揮できない人なんだと思うから、それは良い悪いじゃなくて、向き不向きなんだと思うから、企業という意味では甘いってなるし、人間としては向いてないという言い方になるんだと思いますけれども、なんだけどね、これだと単純でしょ。だけれども、僕はそういう人ばっかりだと思ってたんですが、そうではないですね。これ厄介なのは、本人も、周りの人もですね、それが甘ちゃんという単純な理由なのか、なんか別の理由かってことが、ちょっとわかんないことがあるってことが、まあ、厄介なんですね。だからその甘ちゃんじゃないってケースを、少し、みんなでね、みんなじゃない僕が言うんだけど、紐解いていきたいと思っていまして、結論から言うとですね、甘ちゃんじゃないパターンの人って、やろうとしてることにですね、やりたいんですよ。やりたいと思ってるわけでしょ。さっきのプログラムとかもね、ヨガのプログラムの高度なものを提供したいから、その入り口として、一般的なヨガのクラスをやって広げていってってことはもう、やろうとしてるでしょ。だけれども、そのやろうとしてるプロセスの中に、どうしても嫌なことが混ざってるってことがあるんですね。だから、別に努力が嫌とか、不確実なことをしたくないっていうわけでもないぞ。それだったらもう甘い人になっちゃうんだけど、ただ単に考えが甘い人ってことですが、そうじゃない人がいて、さっきのしつこいけどビジネスとして大きくしたいし、安定もさせたいし、そういう戦略については完全にアグリーっていうか、その、もう理解してるというか、もう腹に落ちてると。分かってると。いうことは間違いないわけですよ。なんだけど、これ実例ですけどね、一つだけ引っかかるところがあって、嫌なことがあって、それは、ヨガを一般的なプログラムにする瞬間に、これから楽しみたいっていう人たちを相手にすることになるでしょ？そうすると、ヨガのことを大して分かっていない人たちに教えるなんてことは、退屈すぎてまっぴらごめんだというような嫌なことがあるわけですよ。それ引っかかってるんですね。すごい雑な言い方をすると、レベルが低いやつと相手にしたくないみたいなことになるわけですよ。これ別にね、そう思うのって無理ないじゃないですか。レベル高いんですから、相手はね。その人はね。そう思う。だからそれをしたくないから、自分がやりたいことをやるためには、一般的な方をまず取ることは分かっててもやりたくないので動かないんですよね、体が。っていうことですよ。わかりますかね？ビジネスだから、不確実なことのために努力をすることは間違いないし、本人分かってるんですよ。それできる人だとしても、ね、嫌なことをしなくちゃいけないことのために、さらに不確実な努力ができる人って結構、既得でしょ？そういう感じになるんですよ。ただでさえ不確実なことをするのに、そのゴールが嫌なことって考えたら、もうブロックが入るんですよね。だけど、真面目だから、やりたくないなんて言うとなんか甘えのかななんて本人が思ってるからそういうことも口に出せないし思いたくなくてね。で、なんでできないんだろう、なんでできないんだろうって悩んじゃうみたいな感じですよ。だけどもちろん企業投資の僕みたいなお金がもうなくてですね、来月ミルクが買えないみたいなことになればそういうことに鈍感になりますから問題ないですね。そのままやりますからね。だけれどもやっぱり生活にそれほど困ってないということが幸か不幸か起こっているとそういうような感性って働くなぁと思いますね。悪いことじゃないです。それはそういうことが考えられる余裕があるというメリットだと自分で理解する必要がありますからね。別に生活できる状況は甘いなんて僕は思っていなくて、有利な条件なだけなのでいいと思うんですけども、ってなります。だから、じゃあどうするかってなると、あなたは向いてませんねとかじゃもうなくて、ブロックがあるわけでしょ。で、嫌なことをしなきゃいいと思うんですよ。嫌なことをしなくていい方法で不確実な努力をするっていう風に変えればいいだけだと思っていて、さっきのケース言ったら、初心者にもう教えたくないわけよ。そしたら初心者を教えるような先生を最初から雇うというビジネスモデルにするためにリクルーティングを始めるとか、もしくはそれすら嫌なんだったら、その高度なプログラムだけを直球で提供すればいいか。じゃあ、目の前の友達か客か分かんないような人しか理解してないんだったら、その方たちでもお金を払いたくなるような、より高度なプログラムを頑張って作るという方が努力をしがいがあるんだったら、そっちの不確実な努力をした方がいいと思うし、 そういうことを理解してもらうために高度な人たちを口説いていく方が、うろくしがいがあるんだったら、そっちをしたらね、さっきのレベルが低いやつを相手にしたくないということをやらなくていいわけだから、そこに不確実な努力をできる人っていっぱいいるんですよね。それが僕わかんなくて。わかります？こういうことなんですよ。だから、嫌なことが混ざっているから努力できない。というね、心理ブロックがあるんですよね。だから、それを外してあげれば、より高いレベルのことが要求されていても、より高いレベルで不確実な努力ができる人っていっぱいいるんですよ。真面目な人に多いですけどね。これに気づいてからは、僕はだいぶね、その、自分が相談を受けるときとか、コンサルティングをするときでも、だいぶ幅が自分でも広がったなって、思ってたんですよね。まあ、最近慣れちゃったけど、と思ったんでね、それをちょっと思い出して、今日は話してみ、ました。話しました。でもその分ね、やっぱり心理ブロックを外しただけだから、よりね、難しいことをしようとしたりするから、不確実な努力っていう量はやっぱ増えちゃいますよね。だって高度なプログラムを考えるという努力も必要だし、その共感してくれる方をね、探すということも必要だから、まあ手作業でね、やらなくちゃいけないですよ。ネットだけだとできないところがあるから、そういうのって。ってことで結構大変になってくるんだけども、そこでやれる人はですね、アマちゃんではないです。ただね、こだわりですよ、こだわり。とか心理的なブロック、まあ、こだわりって言ったらいいか、だけの話だから、あんまり悩むことはないっていうか、より難しいことをすればいいじゃないですか、一生懸命ね。っていうことを思います。で、それでうまくいった方もね、僕周りに結構いるので。だけど、甘いかなと思う、甘ちゃんかどうかは、そこでも努力しない場合は、やっぱり、甘いんだろうなと。甘いっていうか、もう何もしたくないんですよね、そういう場合は。何もしたくないし、したいんだろうなと。何もしたくないのか、やりたいことをやりたいのかというだけかなと思います。これって面白くて、会社員の方でもこう適用できてですね、自分の中で、自分の力だけで生きていきたいなという希望があったとしても、全然起業しない人っているじゃないですか。ああいうのってね、もう相談を受けているだけでも結構僕は、なんだろうなと思うことがあるんだけども、よく考えてみるとね、無理がなくて、勇気がないだけだよとか、一歩踏み出せよとか、あの手この手で僕も昔言ってましたけど、結局ですね、自分の力で生きていけるんだという肩書きが欲しいなぁとは思っていても、不確実にチャレンジすることだったり、仕事そのものを楽しめるようにならなくちゃいけないとか、それ何もかもそんなことはしたくないんですよ、その人は。もともと。だから、心理ブロックとしては、起業したくないんですよね。実は。起業という生き様そのものを選びたくはないんですよ。多分、お金が定期的に入ってくるオーナーシップを持ってる会社が、明日持てるって言われたらやりたいなぐらいのレベルであって、宝くじが当たったらいいなと思ってるのに近い感じなんですよね。だけど、自覚がなかったりするから、売れる商品さえ見つかればななんてことを皆さんおっしゃるから、周りの人は頑張って、頑張ろうぜとか、ね、ケツを叩いたりするんだけど、やりたくないんですから、本人がもともと。そういう起業家的方をしたくないんですよね。だからそれが心理ブロックだったら、もうやっぱり、心の底から会社員でいたいなと、その人は思ってるんですよ。これはまあ甘いとは言わないんでしょうね。甘いとは言わずに、生き方がそうじゃないだけだから、そこをね、理解してあげると、会社員の方が起業したいんだけどって悶々として、2ヶ月後に会っても同じこと言ってる。1年後に会っても同じこと言ってる。3ヶ月後同じこと、2年後でも同じこと言ってるってことに対して理解をしてあげられるようになるんじゃないかなと思います。もともとしたくないんだから。でもそう言ってる方が、言いただけっていうか、方が分かればね、何か勇気がないじゃないかということをいちいち言う必要もないっていう、熱く語る必要もないっていうかね、いうことは分かってあげれるんじゃないかなと。いうふうに思いますね。だからまあ、ちょっと話変えますけど、そうじゃなくて、心理ブロックが働いている人ってやっぱり、嫌なものは嫌ってことですからね。なぜ私は僕はこれができないんだろうかなというふうに思っている真面目な人っていると思うんですけど、そういう人は嫌なことがその中に混ざってないかなっていうふうに思ってもらえると、結構それを取り除いてですね、まあ、知恵を出したらできることって多いと思うんですよ。そんな風に考えてもらったらいいかなと思います。もちろんそうじゃない方は、ただただ俺は甘いんだというふうに思う人があるんだろうけどね。この切り分けが結構難しいので、今日はちょっと小難しい話をしてみましたと いうところですね。イケイケどんどんの社長はこれ言っても多分わかんないって言うけどね。いや、なんでやんねんのって話なんだけど、やりたいことだけやればいいのって言ったら、もうすべてが終わるんだけど、ポッドキャストが1分で終わっちゃうから、長めに喋ったってこともあるんですが、って感じでございます。いかがでしたでしょうか。また感想なんか聞かせていただければなと思っております。じゃあですね、最後にもう一回重複してお知らせをいたします。パリ、フランスのパリの勉強会5月30日の土曜日の昼からです。参加費は3000円。懇親会は多分5000円か6000円ぐらいだろうなと思いますが、申し込みを開始しました。限定15名です。まあ、会場に入らないからなんだけどね、ちょっとくらい椅子増やせば増やせるんだったら増やしますが、そんな予定でいます。で、海外在住者と検索をいただくと、コンテンツラボ .net というサイトが出てきますので、そこの左のメニューから、パリ勉強会のところをクリックして、申し込みをしておいてください。で、参加いただけると面白くしてみせますので、興味がある方は、ぜひ、躊躇とか、僕なんかとか、私なんかってことは考えるのは一個なしにしましょう。そこで参加してください。旅行も合わせてください。出張も合わせてください。欧州各地からぜひ来てください。で、旦那様がね、同行するとか、奥様がいらっしゃるなら、もう、懇親会とか、もう来ちゃってください。ということで、みんなで、賑やかにやりましょう。ということで、僕はとても楽しみにしておりますので、ご参加お待ちしております。で、雰囲気が知りたからね、個別に連絡してください。どんな雰囲気ですかって言ったら、次用意できると思うけれども、用意できない時のために、どんな様子かっていうような動画とか音声とか、ご披露しますので、そういう方もね、ぜひ言ってください。悩みでよりマシですからね、言ってください。あともう一つ、僕らがやってる海外の方に助けてもらおうってアブローディングというサイト、チェックしてください。で、うちのスタッフがですね、アブローディングのスタッフ一同が、あなたが、海外に行くときにですね、どういう人を探してほしいかとか、何をしたいか、どういう体験をしたいか、どういう通訳が欲しいか、どこに泊めてほしいか、何を買ってほしいかとかね、手伝ってほしいことがあるんだれば、僕らが個別に探して差し上げます。アブローディングってサイト関係なくね、関係あるんだけど。スタッフが直接探して差し上げますので、そういうご要望はどしどしですね、ゴールデンウィーク、夏休み予定されている方はどしどしご応募ください。それはね、アブローディング .net、アブローディングって片仮名で検索した問い合わせフォームがあったりしますので、そこからでもいいし、僕に直接連絡いただいても構いませんから、海外に行きたくて、そこで何か関わったことがしたい、助けてほしい、商売したい、何でも結構ですから、ぜひね、やらせてくださいと。申し上げておきます。やらせて僕らに手伝わせてくださいというお願いが最後にしておきますね。はい、それでは今日も長くなりましたが、これで終わりたいと思います。次回は311回でございますが、張り切っていきたいと思います。皆様今日も最後までお聞きいただきまして、お聞きいただきましてありがとうございました。